文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
大竹紳士交友録、火曜日の担当は独協大学特任教授でコラムニストの深澤真希さんです。リモートの出演です。
よろしくお願いします。15年目、はい、おめでとうございます、
ありがとうございます。
私は2014年10月からなので7年半なので、はい、結構交友録でも古株、交友録というかゴールデンラジオでも古株になってきましたね。そんな感じでですね、今日はですね、コロナ禍で女性が、コロナ禍、下の方のコロナ禍ですけど、女性がどのような影響を受けてきたかということなんですが、昨年の9月にですね、内閣府の男女共同参画局に有識者10人で構成されたコロナ禍の女性への影響と課題に関する研究会というものが作られたんですね。でこれはどういうことかというと、国連のグテーレス事務総長が昨年ですね、やっぱコロナによって女性と女児が非常にこう困っている、だから各国は対応してくださいってことを呼びかけたことによって、日本でも、ではということで9月の段階で研究会が作られたんですね、はい、で十何回その研究会が行われまして、先月末に研究会が報告書を丸川、男女共同参画大臣、五輪大臣と男女共同参画大臣丸川さんやってらっしゃるんですけれども、でこの報告書はですね、コロナ禍下ですね、コロナ禍の女性への影響と課題に関する研究会で検索すると全部その報告書を読めるんですが、今日はその中でも、問題多いなというところを紹介していきたいと思うんですね、内閣府っていうのは政府のいろいろな調査に基づいてこう政策を提言していく場所なんですけれども、今回はその女性に対する家庭内暴力はどうなってるかとか、経済的にはどうなってるかとか、健康はどうなってるかとか、家事や育児、介護はどうなってるかというこの4項目について、研究をして提言をしています。でまずですね、女性の働き方です。夫がいる女性のうち小学生以下の子供がいる人はですね、子供がいない人に比べて、一度仕事を辞めるともう一回就職しないっていうことが今回分かってきました。どういうことかっていうと、昨年の2月に全国の小中学校、小中高校一斉に休校休園しましたよね、であれってその子供預ける先がなくてですね、次々とお母さんたちが辞めざるを得ない、特に小学生以下の子供がいるお母さんたちは預け先がなくて次々辞めざるも得なくてですね、その結果もう一回そこから就職し直すっていうことがなかなか難しくなっちゃったんですね。ただ、当時から今にかけても感染対策の専門家は、あの時点で全国で一斉休校する必要はやっぱりなかった、だからやっぱり感染状況とか、あるいはその本当にその働く人たちが子ども預け先をどうするかっていうことをきちんと考えてやるべきだったんじゃないのかっていうことを提言してるんですけど、実際に今回その子どもがいて奥さんがいる男性とですね、子どもがいて旦那さんがいる女性のこうデータを見てみると、男性はまあもちろんというとあれなんですけれども、子どもを預けたとしてもですね、やっぱり仕事を辞めないわけですよね。ところが女性はですね、ぐーっと下がってしまって、そこから全然、回復していない。なんでかっていうと、昨年の休校だけではなくて、また感染が拡大して学校が休校になっちゃったら仕事を休まざるを得ないとか、やっぱり子どものケアがですね、母親にやはりこう一方的に押し付けられている、もう一方では経済状況が悪化していて職探しが難しくなったということでですね、働く女性がまあ減ってしまっているということがまず第一点として問題があるんですね、で第二点としてはですね、これもよく世界的に言われていることなんですけれども、やっぱりコロナ禍でこの減ってしまったお仕事の一つがやっぱり対面サービスですよね、飲食とかホテルとか観光とかっていうのは多くの女性が働いているわけです。あるいは感染リスクが高いのは医療現場とか、介護現場ですね、これも女性の数が多いわけです。しかもそれが非正規ということで、この人たちが、仕事を奪われている、あるいは、リモートワークができない とかですね、うん、大きな問題が、まあ、やっぱり起こっているということが明らかに今回のデータでもはっきりしてきたんですね、うん、で最も就労で深刻なものはやはりシングルマザーの失業率が著しく上昇しているということですね、うん、でただ日本はね、もともとその母が働いている母子家庭が世界の中でも非常に高いんです。どういうことかというと、うん、他の国はですね、夫からのその養育費が入るとか、まあ、国とかですね、地域からこう補助金が入ったりとかするんですけれども、諸外国に比べて、まあ、シングルマザーが働かないといけない状況なんですね、うん、なんだけど職場も非正規が多いなので、うんうん、ただでさえ収入が少ないという状況なのに、うん、その仕事も奪われてしまっているということがこうはっきりとしてしまったわけで、うん、もう実際に本当にその今大人食堂とかいうのが、まあ、今開かれてますよね。でそこにご飯をもらいに来るような人たち も,、はい、もうシングルマザーで、もともと非正規で仕事を奪われて養育費もなくて、でもう一回仕事をするにしても子供の預け先がないということで、うん、まあ、このコロナによるしわ寄せがですね、構造的に非正規であるとか、うん、エッセンシャルワークであるとか、シングルマザーの女性に行きやすいということで、うん、研究会は昨年11月の段階でですね、女性不況であるということで緊急提言を行っていて、これは非常に問題であるということをまあ言っているわけですね。今までもちろん問題だったことがやっぱり今回こうはっきりとしてきたという、特にシングルマザーに対しては大きな問題が起こっているということが分かってきています。で次に言われていることが、まあ、これも当たり前と思うかもしれませんけれども、コロナ禍で女性の家事、うん、育児、介護の負担が非常に増しているということもデータで表れてきました、
はい、
まあ、先日家族のケアや介護をする若者、ヤングケアラーについてこの番組でもご紹介しているんですけれども、うん、まあ、そもそも日本の女性って子育てとか介護とか、うん、そういうものを無償でやるという傾向があるわけですけれども、うん、今回そのコロナ禍においてはですね、うん、ますますその傾向が増えてきてしまっているということが明らかになっている。つまり仕事も奪われて、うん、だけど無償の労働が増えていて、でもそれに対してこう、うん、フォローとかですね、補助が入ってきていないというのが、うん、まあ、これも世界的にももちろんそういう傾向はあるんですけれども、うん、日本でもそれがこうはっきりと分かってきたというところが、あるんですね。でもうさらにもう本当にこれ深刻なんですけれども、うん、DV の、ドメスティックバイオレンス、家庭内暴力の相談件数です、うん、これはですね、1年前に比べて 1.5 倍に増えてます。これも世界で言われてますね。要するに家族が家にいることによってイライラしてしまうということで、まあ、DV とても増えてますし、性犯罪とか性暴力の被害もですね 1.2 倍に増えてるんですね。この世界的にも確かにそういう傾向あるんですけれども、結局これが弱い人に暴力とか苛立ちが向いてしまう。でもっと残念なことに自殺者の数はですね、まあ、相対としては男性の方が多いんですけれども、昨年と比べると男性は減ったんですけど、女性はその前の年に比べて900人以上自殺する方が増えてしまったわけです。で特にですね、残念なことに主婦とか高校生とか、うん、つまり妻とか娘として家族と暮らしている女性の自殺が増加してるんですね。なんとなく私たちはこう孤独な人が自殺を選ぶのかなと思いがちなんですが、うん、今回の傾向としてはむしろ家族といる人の方が、辛くて自殺しているということがデータで分かってきたんですね、うん、つまり家族とか家庭から逃げられない、逃げ場がないということで、さっきも言ったように無償のケア労働を、担わなきゃいけないし、DV が起こったり性暴力が起こったりということが、起こることによって、女性の主婦とか女性の高校生の方が、亡くなってきている。で家族と一緒に暮らしているので相談窓口に連絡することも難しいということがあって、まあ、実際私も学生とこの1年半いろいろとこうメールとかですね、レポートとかで彼らの話を聞いてみると、やっぱりもともと家族仲が良かった人たちはいいんですけど、今まで家族仲が良くないのを見て見ぬふりをしていたことが向き合わざるを得なくなってきていて、でも家族なので逃げたいってことがやっぱり言えない、母がやっぱりそれが言えないとか自分が言えないっていう傾向がやっぱりあってですね、それが結果として DV とか、性暴力とか自殺の数が増えているという、もうかなりですね深刻なことがこのようにですね報告書で、明らかになってきています。
まあ、でも一人で暮らしている方より家族の方の方の自殺が多いっていうのはやっぱとっても気になるところで、
はい、
あれですよね、まあ、例えば子どもの将来とか一回仕事を辞めた後の、うん、その後の就職ができるのかとか、うん、まあ、それとか、まあ、介護の問題とかも絡んでくるんだろうけど、こうあったものがなくなった時の将来の不安さっていうのはやっぱり増しちゃうんだろうね、その方が。
はい、むしろ家族がいることによってですね、うん、その辛さを外に助けを求めることができない、うん、ということがどうも起こってるんじゃないかなと思うんですね。それは本当に私が学生と話していても、うん、でももちろん多くの人たちはこれがピンとこないので、はい、非常に辛い思いをしている人たちもいるんだよって話をしても、やっぱりその8割9割の学生はむしろ家族といられて幸せだった、ね、このっていうことを思っているので、そういう中で本人辛い子はですね、当然周囲には相談できないんですよね、
まあ、伝わりづらいよね、これは。
そうなんです、
こう内包しちゃうからね、形
で。そうなんです、だから特にもう絆みたいなことをすごく言われている、うん、コロナで家族の絆をとか言われている中で、うん、私はうまくいかないんだっていうことをですね、うん、主婦だったり高校生だったりという人が言うというのはなかなか難しくなっているというのはあると思うんですよね、うん、
なるほど。
だからこれね、この報告書のまとめにはですね、やっぱりどうして女性がこんなに苦しんでるかっていうと、もともと普段の段階から日本ではジェンダー平等とかが進んでなかったんだ。
そうですね、
そうなんですね。それはもうこの番組でも、私がその7年半この番組にでも多分半分ぐらいその話をずっとしてきたと思うんですけれども、それがこう新型コロナによって要するに顕在化しただけで、弱いところに一気にこうかかってきてしまっていて、だからこそ女性に焦点を当てて課題を明らかにして制度を見直さなきゃいけないということで、まあ、内閣府の方ではね、
それとこういうような研究をしている。同時にこの支援の手っていうのはちゃんと行き届いてるんですか、まあ、お金的な意味ですけども。
全くその支援が行き届いてないですし、うん、そもそもその日本ってワクチンもそうですけど支援が分かりにくいじゃないですか、はいはい、いろんな支援がきちんと相当自分で調べないと分からないし、
うんうん、そうなんですよ。
そうなんですよ。
どの支援が受けられるのかとかも分かんないし、うん、無利子無担保のやつでも、ね、返す期限がだって無利子無担保だけど1年借りた後にはもう返さなくちゃいけないみたいなルールになってるんでしょ。あれだって
そうなんです、そうなんです。だから給付金ではないから、
ね、
うん、貸し付けなので無利子ローンなので、うん、それをバンバン借りさせてもですね、うん、どうにもならないし、あと手続きが大変だったり、うん、これがないからダメとかですね、やっぱりこう日本的な借地定規なこうやり方があるので、こう弾力的な運用ができてないっていうところがとってもあって、で
何か書類に不備があると通らないと。
通らないです、うん、通らないです。
あとなんか私これはちょっとインタビューで見たんですけど、離婚をね成立していない、うん、夫婦ご夫婦でも別居してて、うん、でお母さんと息子さんと暮らしてるんですけど、うんうん、その補助のお金がご主人とか入って、そのお金もそっちに来ないから、その仕組みも、うん、なんかどないかならないのかなっていうの、
本当はね、役所に行って、うん、例えば夫の DV で別居しているので、うん、っていうことを言って、うん、住所を言わないで分けてくださいとか言えばですね、うん、本当はそういうのって柔軟に対応してもらえるんですけど、うん、なかなかやっぱりそんなことできないと思っちゃうし、うん、あと窓口の人がその仕組みを知らなかったりとか、うん、役所に行っていきなりその1階の窓口で何人いらっしゃいましたかって言われて、住民票くださいっていうのは言いやすいけど、うん、夫ともく行かないのでそのお金どうしたらいいですかって1階で聞きにくいじゃないですか。
だ
すごくそういうことがですね、頑張ればアプローチできる先はいくつかはもちろんあるんですけど、うん、その頑張りが本当に面倒くさいし分かりにくいです、
うん、そうだね。
つぶやきご紹介しますけど、エックさんですね、去年の一斉休校で職を失った女性が多いのか、しわ寄せはいつも弱い人ばかり、自粛と保障はセット、これも声を上げていきたい、
本当です
ね。とあったり、あとファーストペンギンさんです。日本はいい国だと思っていたが、この頃本当にいい国なのかなって疑問を持つようになりました。まあ、いっぱいいろいろね。
そうなんですよね。だからその困ってない人にとってはまあまあいい国なんです。特に中流以上の男性だったりとかであれば、そんなに困ることがない、今でも困ってないと思うんですけど、困った人には本当にですね、人権とか平等とかですね、公平ってことが分かり与えられない国であるということが本当にコロナではっきりしていて、でそれがお互いが分かっていないので、そんなこと困ってるのかなって思われてるんですよね。ぜひこういう状況があるということを知っていただけたらなと思います。
はい、
その上にね、現場の同調圧力 君も加わりますからね、
はい、本当です、う
ん、大竹紳士交友録今日の担当は深澤真希さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、ありがとうございます。